通告の10、伊藤博美議員。1、有機農業の取り組みについて。2、農業と学校教育の連携について。3、子ども・子育て支援金について。議席番号6番、伊藤博美議員。はい、
議席番号6番、伊藤博美でございます。オーガニックビレッジに関する緑の食料システム戦略総合対策の国の予算は、前年同様柱の一つとして掲げられていますが、2023年度の66億5000万円から大きく減らされて、2026年度は45億7000万円と小さいままになっております。有機農業の作付け面積を2050年までに全耕地の 25% に拡大するという非常に大きな目標が掲げられていますが、進んだのは 0.8% に過ぎません。これを踏まえて、有機農業に地域ぐるみで取り組もうという市町村に名乗りを上げてもらい、それを支援するのがオーガニックビレッジであります。宣言をした市町村は全国で150ほどと思います。町においても宣言に向けて取り組んでいると思いますが、本格的な事業展開を図るために協力隊員を配置して取り組みを強化していますが、取り組んでいる内容を伺います。有機農業の作付け面積を増やしていくことが求められるわけですが、最初にその取り組んでいる内容についてお伺いをしたいと思います。
鈴木町長。
はい、ただいま頂戴いたしました伊藤博美議員からのご質問にお答えいたします。有機農業に関する推進体制を強化するため、令和7年度より地域おこし協力隊を農林畜産係に配置し、生産者との調整や情報発信、各種事業の運営に取り組んでおります。これまでの取り組みといたしましては、有機農業に関する研修会や講習会の開催、また学校給食への活用に向けた検討などを進めてまいりました。令和8年度におきましては、国の緑の食料システム戦略推進交付金のメニューでの中にもあります、有機農業拠点創出拡大加速化事業を活用いたしまして、有機農業の取り組みをさらに強化してまいります。具体的な内容といたしましては、有機栽培に関する試験的な取り組みをはじめ、講演会や現地検討会の開催、有機食材を活用した学校給食の試験的な取り組み、さらには農福連携の支援などを予定しており、こうした取り組みを通じまして、有機農業に対する理解の促進や生産者の拡大、地域内での消費拡大につなげたいと考えております。加えて、県をはじめ関係機関、生産者、地域住民の皆様と連携しながら、地域の実情に即した有機農業の推進に取り組み、将来的にはオーガニックビレッジ宣言の実現につなげてまいりたいと考えているところでございます。
伊藤議員。
はい、さまざまな取り組みが行われているということが分かりました。またオーガニックビレッジ宣言に向けてですね、取り組んでいるということも分かりました。有機農業の作付け面積を増やしていくということが強く求められるわけですが、すでに 有機農業に取り組んでいる人もおりますし、補助金が出るのだら、これから新たに取り組もうという人もいるんではないかなというふうに思います。事業推進にあたって今年度の目標はありますか、お伺いをいたします。
佐藤産業観光課長。
有機農業事業のですね、推進にあたっての今年度の目標、また問題点とつきましては、まず今年度の取り組み結果を踏まえまして、令和9年度から向こう5年間を経過期間とする有機農業実施計画の方を策定することであります。そのため本年度は有機農業に関する実証的な取り組みや生産者関係機関との意見交換、学校給食への活用に向けた検討などを進め、地域の実情に即した計画づくりにつなげてまいりたいと考えております。今年度のですね、事業活動を通じて有機農業の推進に関わる課題や問題点が明らかになってくるものと考えております。今後はこうした現場の声や課題を整理しながら、持続可能な有機農業の推進体制の構築に努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
伊藤議員。
まあ、今の答弁聞いてますと、まあ、来年度から令和9年度からですね、5年間かけて本格的に計画を立てて目標を持ってやっていきたいということでございました。有機農業の事業を推進していく仲間を作っていくといってもですね、これなかなか難しい問題がありまして、2006年度に策定された有機農業推進法というのがあります。これには3つの定義がですね、あるわけですね。で、1つは科学的に合成された肥料及び農薬は使用しないと。それから2つ目には遺伝子組み換え技術は利用しないと。3つ目が農業生産に由来する環境への負荷をできる限り制限するんだと。この3つが定義として示されています。新規就農の方にしてみれば、まあ、新鮮さを持ってですね、受け止められるのではないかなと思いますが、事業推進にあたっては新しく就農される方が多いのかどうなのかお伺いいたします。
佐藤産業観光課長。
有機農業事業の推進にあたりましては、観光農業に取り組まれている農業者と新規就農者のいずれも重要な担い手であると考えてございます。国の有機農業拠点創出拡大加速化事業におきましても、観光農家から有機農業への転換に取り組む農業者、新たに有機農業に取り組む新規就農者の双方が支援対象となっております。その中で今年度実施しております試験的な取り組みにつきましては、地域の実情や営農状況を踏まえ、既存の観光農家に参画いただきながら進めているところでございます。具体的にはこれまで培ってこられた栽培技術や経営基盤を生かしながら、一部の圃場において有機栽培を試験的に導入していただくなど、無理のない段階的な取り組みを進めていただいております。また新規就農者につきましては、有機農業への関心が高い方も多いことから、町の特色ある農業の一つとして有機農業を位置づけることで、新たな担い手の確保にもつなげてまいりたいと考えてございます。今後につきましては、こうした試験的取り組みを通じて得られる成果や課題を整理しながら、観光農家の有機農業への理解促進や段階的な転換支援をするとともに、新規就農者の確保育成にも取り組んでまいります。以上です。
伊藤議員。
観光農家とそれから新規の皆さん方と合わせてですね、取り組んでいくんだということでございました。観光農家が有機農業に取り組もうという際にですね、まあ、どうしても必要になるかかり増し経費というものがあります。 まあ、今までの農地を有機栽培する農地に変えなければならないということもありますので、農地に転換するために堆肥ですとか、あるいはその緑肥ですね、そういうものを入れて、あるいは農地を休ませるということも必要ではないかなと。そういう措置をするためにどうしても必要なら経費ですが、この間支援は環境保全型農業直接支払い交付金だけだということは私もよく承知をしております。当庁においては環境に優しい農業推進事業として計上されていますが、かかり増し経費が生じた場合、これらの予算を使用すると考えていいのかどうかをお伺いいたします。
佐藤産業観光課長。
はい、まあ、除草作業ですとか資材の変更、収容変動などへの対応などで、まあ、従来のですね、営農に比べて新たな負担やいわゆるかかり増し経費が生じます。このため町では今年度の試験的取り組みにおいて有機農業の展開に取り組む農業者に対し、環境保全型のみではなくて国のですね、緑の食料システム戦略推進交付金、こういったものを活用してこうしたかかり増し経費をお支払いするための予算を計上し、支援を今現在行っております。ただしこの交付金につきましては2年間の事業期間を前提としていることから、まあ、クレンドまではいいんですけども、令和10年度以降につきましては交付金がなくなるため、町独自の支援策も等も含めてですね、必要な予算措置を講じていく必要があるのかなというふうに考えてございます。以上です。
伊藤議員。
まあ、緑のシステムのですね、補助を受けるということでありましたので少し安心はいたしました。県内県外を問わず有機農業に取り組んできている自治体は先ほども言いました通り150ぐらいかなというふうに思っておりますが、町の有機農業を取り組む中で他の自治体のですね、現状を視察するということも、まあ、大切なことではないかなというふうに思っております。こうした取り組む有機農業を取り組んでいるですね、自治体への視察計画というようなものは考えておりますか。
佐藤産業観光課長。
はい、今ほどのですご質問の先進者の視察といった部分につきましては、まあ、先進的にですね、有機農業に取り組まれている自治体や生産者の事例を学ぶことは有機農業の推進やオーガニックビレッジ宣言の実現に向けて、まあ、大変重要であると考えてございます。このため本事業におきましては先進地視察を実施する予定としており、必要な予算につきましても一定額の方を計上してございます。視察を通じまして有機農業の栽培技術や販売方法、地域ぐるみでの推進体制、学校給食への活用など実際の取り組み事例を学び、有機農業推進に生かしてまいりたいと考えてございます。また現地でのですね、課題や成功事例を把握することで今後策定を指定しております有機農業実施額にも反映させ、当町の実情に即した持続可能な取り組みにつなげてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
伊藤議員。
まあ、先進的な視察を行うということでしたので、ぜひ実現していただきたいなと思います。緑の食料システム戦略関連予算は昨年度に続いて柱の一つでもあります。ただ有機農業の作付け面積を作付け面積がなかなか増えないということがあります。日本オーガニック会議が重要な要望の一つとして掲げたのが有機農産物の給食への採用についてですが、これらも大変まあ不十分だというふうに言わなければなりません。給食への試験的な導入に対して上限が400万円を支援する程度であります。新規取扱いに伴うかかり増し経費への支援も必要であります。厳しい状況の中ではありますけれども、有機農業がこの町に広がり 定着していくということを求めて次の質問に移りたいというふうに思います。農業の衰退が叫ばれて大変まあ久しいわけでありますけれども、未来は決して明るいとは言い難い状況が続いています。こうした状況を何とかしようということで、生産以外の観点から農業農村の意義や価値を捉え直す動きもあります。その一つが私は教育ではないかと考えております。私たちが子どもの頃とは違い、生活は利便性が進み、農業は機械化が進行し、昔懐かしい田植え休みですとか、あるいは稲刈り休みというような体験ができた農産業体験はできなくなりました。まあ、それだけ農村環境に触れ合う機会はなくなってきているというふうに思います。そうした中で子どもたちが身近な農産業体験を通じて環境に触れ合う場として学校での体験学習が広がってきていますし、2005年の食育基本法制定以降、食への関心も深まり、地域の食料生産への理解というそういった観点からも教育的な期待が高まっているのではないかと思っております。しかし教育への注目が集まっても直ちに農業農村の未来を明るくなるとは言えませんし、すぐに次世代の育成につながるわけではありません。また地域の農業者の減少と高齢化もあり、体験学習を支持してくださる人、あるいは受け入れてくれる人も難しくなってきているというふうに思います。そこで将来の農業に新しい力が生まれることを期待しつつ、農業と教育の持続的な連携についてお伺いしたいと思います。農業体験学習は2009年度公立小学校の 80.4% が実施されていましたが、2021年度では 59.7% に低下しております。低下の理由は新型コロナ拡大、あるいは教育改革での授業数や内容の増加によってやりたくてもやれない教育活動になりつつあるかとも考えますが、学校が行われている体験学習内容についてお伺いをいたします。
小林教育次長。
はい、それでは農業体験学習の実施状況についてお答えいたします。信濃小中学校では発達段階に応じてふるさと学習の取り組みの一つとして農業体験による学習を継続的に取り組んでいるところでございます。具体的に申し上げますと、1年生から3年生は学校の畑や花壇などでジャガイモ、トウモロコシ、それからトマト、スイカ、メロンなどを栽培したり、また4年生は米作りを行ったりしているところです。7年生になりますと、生物育成の技術に関する学習としてトウモロコシ、パプリカなどの栽培をしております。さらに児童生徒会の縦割り活動として学校が関わる野菜作りにも取り組んでいるところでございます。以上です。
小議員。
さまざまな活動に取り組んでいるなということで、私は米作りだけかなと思ってたんですが、そうではなくて大変幅の広いですね、活動しているということがよく分かりました。体験学習は揺らいでいるかなと思っておりましたけれども、そうではなかったと。可能な連帯を模索するためには学校現場の状況を視野に入れた関わり方や仕組み作りが求められていると思います。体験学習を支えてくれる支援についてお伺いをいたします。学校でも時間ですとか予算確保はどうなのかと思いますが、外部からの受け入れの課題もあるのかなというふうには考えております。 外部の人たちを支援者として迎え入れるということがあれば、農業者あるいは農家の協力で成り立っているのかなというふうには思っております。農業者の皆さんの協力は子どもたちにとって教室では得られない貴重な体験になるというふうに思います。作物の育て方あるいは農作業の大変さということもですね、身をもって直接学ぶことができます。しかし農業者の減少あるいは高齢化に伴って課題も多いと思いますが、支援の取り組みはどのようにしておるんでしょうか、お伺いいたします。
小林教育次長。
体験学習に対する支援に関してお答えをいたします。農業体験学習は議員おっしゃられるように学校だけで完結できるものではなく、地域の方々の知識であったり経験、またさまざまなお手をお借りしながら支えられている学校教育の活動です。例えば4年生の米作りでは、田起こし、田植え、稲刈りなどの場面で古間前川用水流域保全の会の皆さんのご協力を得たり、あと保護者の方にもご支援をいただきながら取り組んでいるところでございます。また低学年の野菜作りに関しましては、児童が安心して栽培活動に取り組めるよう、学級担任だけでは取り組みを継続するというところが大変ですので、学校の公務主の先生に畑の管理についてお手伝いをいただいたり、そのような取り組み、またご支援をいただきながら学校の方で学習に取り組んでいる状況でございます。以上です。
伊藤議員。
地域の皆さんやそれから農業を続けている皆さんの力があって初めて慣れたっているんだなと思います。実は私もですね、娘が小学校の時に田んぼの先生っていうのをやりました。上持ちの先生が田んぼの先生やってくださいって言うんで言われました。多分私その時30代後半から40代ぐらいだったんですが、農業員をですねその時に3期やっておりましたんで、多分その関係で声かけたんかなというふうに思います。用務員さんと2人で田んぼをですね起こして書いて鳴らして、そんで皆さんと一緒に田植えをして、秋の収穫をして、秋には米を炊いてですね給食の時に呼んでいただいて一緒に食べた経験があります。その時も非常にいい、私たちもいい経験になったんですけども、子どもたちもいい経験になったのかなというふうなことを思い出しました。答弁を聞いていますと、問題なく体験学習が進んでいるというふうに受け止めました。2000年代以降ですね、体験学習は小学校を中心に広がり、2009年度には実施率が8割台に達していたのが、今日では教員の皆さんの多忙あるいは教育改革に伴う授業内容の増加などを背景に実施率が減少傾向にあります。内容の縮小傾向もあると聞いていますが、学校では農業体験学習を担った教員へのですねアンケートを取るとか、あるいは好きな意見を出していただくようなことはやっているのかどうなのか、学校の方としてはこういうもんことに対する受け止めはどうなんかなというふうに思いますので、その点をお伺いしたいなと思います。
小林教育次長。
学校教員の受け止めについてお答えをいたします。アンケート等を取ったわけではございませんけれども、今回の一般質問を受けまして、学校の先生にこの農業体験についての受け止めを確認したところ、農業体験は自然や食への理解を深める教育活動であると同時に、地域の方々とのつながりや働くことの意義を学ぶ貴重な体験であるというふうに受け止めておりました。また作物を育てる過程では、天候や土の状況、それから病害虫への対応など、思い通りにならない自然と向き合うというそういう必要があったり、また児童生徒の諦めない心を育んでいることから、学校では子どもたちの願いや興味関心を大切にしながら、 教育課程を展開しており、また今後ともですね、学年や学級担任が時間割を工夫しながら継続的な学びとして取り組んでまいりたいということを聞いております。以上です。
伊藤議員。
多様な考えやあるいは受け止め方の意見が出てきたんだなというふうに思います。地域の人が指導する人材が、だんだんと先ほど言いましたが高齢化してきているというようなこともありますので、そういった皆さんの体もですね、かばいながらまたやっていただきたいなと思います。体験学習をどう実施継続していくかは、学校教育の問題を超えてですね、地域の農業をどう維持していくのかという視点でも考えていってもいいのではないかなというふうに思います。教育委員会は承知だと思いますが、学校教育制度からすれば、体験学習は必ずしもやらなくてもよい活動だということ、これを私は承知しております。学習指導要項には、体験学習について明確な規定はありません。必ずやる必要のない教育活動だということは言えると思います。一方の方においては、学校教育制度とは異なりますが、体験学習と関わるのが食育だというふうに思います。2005年の食育基本法制定を機に、農林漁業体験の促進がここには盛り込まれております。今後なくなっていくかのような声も聞こえますが、体験学習を実施した学習効果について、学習効果がとてもある、少しあるとの回答は 96% が寄せられたというふうに聞いております。そこで伺いますが、学習体験の活動の体験の活動について、教育委員会そのものの受け止め方はどうなのかを伺いたいと思います。
北村教育長。
はい、農業体験学習に対する教育委員会の受け止めについてのお尋ねかなというふうに思います。農業体験学習は環境教育や食育の推進に加え、地域への愛着、仲間と協力する姿を育む、そうした観点から大変重要な学びであるというふうに教育委員会では考えております。児童生徒が実際に土に触れ、作物を育て、収穫する喜びを体感することを通して、自然環境や食の大切さ、農業の魅力、生産者への感謝の気持ちを学ぶことができます。また、地域の方々との関わりを通して、ふるさとへの理解や愛着を深める大切な機会にもなるというふうに捉えております。さらに農業体験学習と学校給食を結びつけることで、食べ物がどのように作られ、どのように食卓に届くのかをより実感を持って学ぶ機会にもなっております。農業は当町の暮らしや景観、食文化を支えてきた産業の一つであり、農業体験学習は地域の産業や自然環境を身近に感じる貴重な機会ですので、今後も地域の皆さんの協力を得ながら農業体験を通じた学習の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
伊藤議員。
教育省からですね、今後も続けていくという力強い宣言とは言いませんけれども、考えをお伺いいたしました。ぜひとも今後ともですね、続けていっていただきたいというふうに思います。